表紙説明、大東7月2024年令和6年。表紙、大東中央公園の地下は巨大な調節池になっています。関連記事は特集の3ページに掲載しています。写真説明、大東中央公園の地上と地下の流域貯水池の写真です。地上では遊具やフリスビーをくわえたワンちゃんがお散歩をしている様子です。では本文に入りましょう。1番、特集。水害、知る、備える。毎年全国各地で大規模な水害が発生し、その度に周辺地域の人々の命や財産が脅かされ被害を受けています。大東市も過去に大水害を経験しているように、災害が人ごとではないことを知り、水害への対策を進めましょう。水害を知る。人ごとではないことを知る。異常気象が各地で発生している中、今までの当たり前を疑う必要があるのかも、と大東。写真が2枚載っています。平時と大雨時の市役所の西を流れる宮川の様子の写真です。平時は護岸の川底近くまで水が見えていますが、大雨時には護岸のほぼ半分ぐらいに水位が上がっています。奥の方に見える住の道新橋のギリギリまで水かさが増しています。近年の風水害。平成27年、関東東北豪雨。平成29年、九州北部豪雨。平成30年、西日本台風。令和2年、熊本豪雨。令和3年、鳥取豪雨。住んでいる地域の想定被害を知る。ホームページに、大東市の水害ハザードマップが掲載されています。災害時、住んでいる地域がどの程度浸水するかなど、想定される被害を確認できますので、事前に確認しておきましょう。詳細を知るための QR コードが載っています。水害ハザードマップ簡略版。それぞれの区域を色分けした地図が載っています。洪水、浸水想定区域。河川が氾濫すると浸水する区域です。土砂災害、土砂災害警戒区域と土砂災害特別警戒区域の2つに分かれます。土砂災害警戒区域は、土砂災害の恐れがある区域です。土砂災害特別警戒区域。著しく土砂災害の危険が生じる恐れがある区域です。飯盛山周辺では、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、洪水想定区域となり、平地では、学研都市線の西側、寝屋川沿いに浸水想定区域が広がっています。浸水の中を歩くときの注意点を知る。総合防災マップの15ページに掲載されています。総合防災マップは、危機管理室や情報コーナーなどで配布しています。また、改訂版を今年度中に全個配布する予定です。総合防災マップの QR コードが載っています。浸水の中を歩くときの注意点が9つ載っています。1、長靴は脱げることがあるので、なるべく運動靴にしましょう。2、水の中の障害物に注意しましょう。3、マンホールに気づかず吸い込まれてしまう場合があり、危険ですので注意しましょう。4、高齢者や体の不自由な人などの手助けをしましょう。5、幼児は浮き袋やベビーバスなどが便利です。 6. 氾濫による水は汚水が混ざっているので、むやみに触らないようにしましょう。7. 車は約30センチの浸水深で走行困難になります。8. 人が歩ける深さの目安は50センチから70センチくらいです。ただし、水の流速によっては歩けない場合もあります。9. 危険な場所には近寄らないようにしましょう。自助・共助の大切さを知る。できることなら、すべての被災者を救助したいけれど。ある消防職員の体験談から。救助活動を行う消防職員などは、災害トリアージに基づき、救助活動を行います。災害トリアージとは、災害発生時に多数の要救助者が発生した場合、その緊急度に応じて救助の優先度を決めることです。熊本県で発生した大洪水の救助活動にあたった消防職員は、緊急度が高い高齢者の救助に向かっている中、心ない声を浴びせられたことや、また緊急性が低いとはいえ、実際に被災し助けを求めている多くの人々の要請に応えられなかったことがつらかったと話します。救助活動を行う中で、すべての被災者を救いたいと思っても限界があることは厳しくも否定できない現実です。次からは、備えるをキーワードに、自分でできること、地域でできることについて考えてみようと。ダイトン。水害に備える。釜石の奇跡。なぜ備えることが重要なのか。東日本大震災の津波で大きな被害を受けた岩手県釜石市。当時、宇野住まい小学校と釜石東中学校にいた児童と生徒約570人が全員無事に避難できたことは、釜石の奇跡として今も語り継がれています。宇野住まい小学校と釜石東中学校の子どもたちは、毎年5時間から10時間の防災授業や、年に一度の合同訓練を通して、自分や仲間の命を守るために正しく判断し、強い気持ちで行動しなければいけないことを学んでいました。釜石の奇跡は、決して幸運がもたらしたものではなく、防災教育という日頃の備えを子どもたちが災害時に実践できた結果だと言えます。共助。独自の防災計画を作っている地域を紹介します。泉町地区。市の地形の成り立ちを研究した計画。野崎第一地区。ため池や土砂災害を踏まえた計画。寺川住宅地区。地震時に在宅避難を基本とした計画。灰塚地区。木造住宅の密集や狭い道が多いことを踏まえた計画。遠くの親類より近くの他人。現代では必要な情報はネットで得られる。面倒くさいといった理由から近所付き合いは不要だと感じる人が多いようです。しかし、過去の大災害において救助隊が到着するまでの間、多くの人命を救ったのは地域の人々、すなわち近所の人だったことが分かり、近所付き合いの必要性を考え直す人が増えています。写真が載っています。大人も子どもも頭をくっつけ、一緒に計画作りをする様子の写真です。公助。行政も水害への備えを進めています。住の堂新橋の点検。住の堂新橋が架かる場所は、堤防より低く、ひとたび水位が上昇すると、水が市街にあふれてしまいます。 そのため、住の道新橋には大雨や台風の時にいち早く職員を配置し、水位上昇時には鉄の扉を閉鎖。橋全体を堤防の高さまで上昇させ、川から水があふれないようにしています。写真が載っています。堤防の高さまで上昇させた橋の上に職員が4人、鉄の扉の前にも3人の職員が点検作業をしています。問い合わせ、危機管理室、889-1511。流域調節池。流域調節池は、大雨の時に水路や下水道に流しきれない雨水を一時貯留することにより、周辺地域の浸水被害を軽減するための施設です。市内には大東中央公園、金剛の表紙に使われています。南郷公園、東諸福公園、蓬莱公園の地下に設置されています。南郷公園の地下調節池の写真と流域調節池のイメージ図が載っています。問い合わせ、寝屋川水系改修公営所、06-6962-7664。自助、マイタイムラインを作ろう。マイタイムラインとは、台風や大雨など進行型災害が発生した時にいつ何をするのかを整理した一人一人の防災計画です。自分が取る防災行動を時系列に整理しておくことで、急な判断が迫られる災害時に役立てることができます。夜間や休日だったら、職場にいたら、など行動範囲や時間ごとの避難方法についても考えてみようと大トン。2023年4月発行の総合防災マップの32ページ、33ページの記入例が掲載されています。次からは保存版です。日頃からの備えとしてマイタイムラインを作りましょう。マイタイムラインとは、自分自身が取る標準的な防災行動を時系列的に整理し、自ら考え命を守る避難行動のための住民一人一人の防災行動計画のことです。災害時に取る行動を家族と話し合って決めておきましょう。項目が3つあります。1、あなたの住んでいる場所は？洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域、災害の予想がない区域。この災害の予想がない区域においても、降雨の状況によっては災害が起こる可能性があります。情報収集に努め、自らの判断で避難しましょう。2、家族で避難場所を決めましょう。大東市の指定避難所、親戚・知人宅、自宅の上階、頑丈な建物。3、避難のタイミングを決めましょう。警戒レベル4までに必ず避難しましょう。家族や近所で避難に時間がかかる人、高齢者、障害者、乳幼児などがいるの場合は、レベル3で避難、いないの場合はレベル4で避難しましょう。危険度は低いから高いまで、レベル1からレベル5まであります。警戒レベル1、避難情報等、早期注意情報、気象庁が発表します。災害への心構えを高めましょう。レベル2、大雨洪水注意報など気象庁が発表します。自らの避難行動を確認しましょう。レベル3、高齢者等避難、大東市が発令します。高齢者等以外の人も必要に応じ、普段の行動を見合わせ始めたり、危険を感じたら 自主的に避難するタイミングです。防災気象情報は氾濫警戒情報、洪水警報など、危険な場所から高齢者などは避難しましょう。レベル4、避難指示を大東市が発令します。危険な場所から全員避難しましょう。防災気象情報は氾濫危険情報、土砂災害警戒情報など、レベル4までに必ず避難してください。一番高いレベル5は緊急安全確保、大東市が発令します。大東市が災害のすべての状況を把握できない場合もあることから、必ず発令されるものではありません。直ちに安全を確保しましょう。命の危険がある状況です。防災気象情報は氾濫発生情報、大雨特別警報など、レベル1からレベル4までで住民の皆さんが取るべき行動、天気予報を確認する、家を点検する、外にある植木鉢などを家の中にしまう、非常持ち出し品や家庭内備蓄品を確認する、常備薬を確認する、避難手段を確認する、携帯電話を充電する、家族の行動を確認する、親戚や近所の人に連絡する、テレビやラジオをつけた状態にする、家族と連絡を取り合う、避難所の開設状況を確認する、非常持ち出し品を準備する、動きやすい服装に着替える、戸締まりをする、ガスの元栓を閉める、ブレーカーを落とす、隣近所に声を掛け合う、レベル3で避難する、レベル4で避難する、これらの行動をとる人を決めておきましょう。その他に必要な行動があればそれぞれで足してください。例えば天気予報を確認するでは父、家を点検するでは母など。レベル5になると、家の上層階へ移動する、垂直移動、近くの高い建物へ移動する。以上、2023年4月発行大東市総合防災マップの32ページ33ページから転載しています。各地で毎年のように大規模な水害が発生しています。自分の命も家族の命も自ら守るという意識を持つことが重要です。マイタイムラインをぜひ活用して、オリジナルの防災計画を立ててみてください。問い合わせ危機管理室 889-1511。 これで1番特集を終わります。
2番トピックス、市の話題。今号は8題あります。 2-1 ブランドメッセージ、子育てするなら大都市よりも大東市。このコーナーではブランドメッセージに関する取り組みを紹介していきます。家庭訪問で育児の不安を解消。子どもの成長時期に応じた相談ができるよう、大東市ではさまざまな家庭訪問で育児をサポートします。例えば、ミルク足りてるのかな?泣き止まないのはなぜ?と赤ん坊を抱いた困り顔のお父さん。慣れない育児で不安だな。誰かに相談できたら。と赤ん坊を抱いたお母さん。大東市ならきめ細かい家庭訪問で子育てを応援と大トン。専門職の豊富な相談体制があります。 妊娠期、つわりがひどい、無事に出産できるか不安、などの相談を受け、窓口や電話相談以外にも、必要に応じて助産師、保健師などが家庭訪問します。新生児期、生後4ヶ月までの子がいる家庭に、体重測定や育児相談などを目的に、助産師、保健師、保育士などが家庭訪問します。乳幼児期、就学前まで。保健師、保育士などによる育児相談。子どもが喜ぶ遊びを知りたい。他の子と比べて成長が遅いように感じる。などの相談を受け、必要に応じて家庭支援保育士などが家庭訪問します。問い合わせ、ネウボランド大東。電話、874-2766、874-2767。2-2、市公式 LINE でもっと便利に。第15回。LINE を通じて必要とする情報をピンポイントにお届けします。皆さんからも市への連絡・情報発信が簡単に行えるようになりました。友達登録はこちらからと QR コードが載っています。大阪防災ネットから防災情報メールが届きます。災害に備えようと大トン。大阪防災ネットからメールで配信される警報情報などが受信できます。メインメニューから受信設定を選んでタップし、防災情報、気象情報を選択してください。問い合わせ、広報広聴グループ。電話 870-0403。 2-3、市長就任のご挨拶。大東をもっと元気にしますせ。大東市長、大阪信子。市民の皆様には、日頃から市政運営に深いご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、私はこの度、市民の皆様からの温かいご支援やご支持をいただき、大東市長として重責を担わせていただくことになりました。皆様からの大きな期待をしっかりと受け止めながら、本市のさらなる発展に向け、全力で取り組んでまいります。私はリハビリテーションの専門職である理学療法士として、本市に34年間勤務してまいりました。リハビリテーションというと、人を治療すると思われがちですが、私が理念として掲げてきたのは、誰もが自分らしく生き生きと生活できるよう、暮らしの中で支障となることなどを丁寧に取り除き、地域をよりよく変えていくという、地域リハビリテーションの考え方でございます。この考えを福祉・医療分野にとどまらず、まちづくり全般に広げ、子ども、高齢者、働く人、企業など、本市に関わるすべての主体者が輝ける環境を整える、すなわち地域をリハビリテーションしていくことで、日本一元気な町、大東市を目指してまいります。町の活力の源泉は市民の皆様の力であり、まちづくりの主役もまた市民の皆様でございます。そこで私が直接地域にお伺いする対話集会を開催し、皆様の考えや疑問などをお聞きするとともに、本市の施策の目的や意味をお伝えし、大東をさらに元気にするためにはどうすべきかを一緒に考えていただきながら、まちづくりを進めてまいります。今後とも、市政運営へのご支援、ご協力をお願い申し上げますとともに、 ますますのご健勝、ご多幸を祈念いたしまして、就任のご挨拶とさせていただきます。大阪信子大東市長の顔写真が載っています。2-4、企業版ふるさと納税による寄付を募集しています。企業版ふるさと納税とは、大東市が実施する地方創生の取り組みに対し、企業が寄付を行った場合に、税制上の優遇措置、法人関係税から最大で9割の税額控除が受けられる制度です。本制度を活用し、第2期大東市町・人・仕事創生総合戦略に掲げる事業を推進しています。募集事業の例として、地域公共交通の維持、AI デジタルドリルの活用充実など、最大で寄付額の約9割、負担軽減、寄付額の6割が税額控除、3割は損金参入、残りの1割が企業負担となります。留意事項、1回あたり10万円以上の寄付が対象です。寄付を行うことの代償として、経済的利益を受け取ることは禁止されています。市外に本社が所在する企業が対象です。詳しくはホームページに掲載しています。QR コードが載っています。申し込み・問い合わせ・戦略企画課、電話 870-0404、 メールアドレス戦略企画 senryakukaku@city.daito.lg.jp 2-5、低所得者支援、定額減税補足給付金。物価高により厳しい状況にある人を支援するため、国による給付金を実施します。大東市ホームページの QR コードが載っています。1世帯あたり10万円、対象1、今年度に新たに住民税非課税世帯となった世帯。2、今年度に新たに住民税均等割のみ課税となった世帯。子ども1人当たり5万円。対象、前述の1、2のうち18歳以下の子どもがいる世帯。なお、令和5年度実施分の支給対象となった世帯を除きます。調整給付金、定額減税しきれないと見込まれる人に対して、定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した金額を支給します。対象の世帯に書類を郵送します。申し込み・問い合わせ、重点支援給付金事務局、電話 871-2070。 2-6、ダイトンを探せ。正解者の中から抽選で3人にプレゼントが当たります。6月号の隠れ場所、広報6月号の表紙、新市長に花束を渡している職員の背中、後ろの扉のガラス越しにダイトンがいます。7月号のプレゼント、ゴーゴーコロッケ提供の550円分商品引換券をプレゼント。締め切りは7月26日金曜日、消印有効です。ゴーゴーコロッケ、大東市曙町 3-25、 電話 800-5565、 インスタグラムの QR コードが載っています。事業者募集。正解者プレゼントをご提供いただける事業者を募集しています。詳しくはホームページに掲載しています。QR コードが載っています。申し込み・問い合わせ。秘書広報課 870-0403。 広報誌アンケート。より親しみやすい広報誌を制作するためアンケートを実施します。皆さんが広報大東について日頃感じていることなど率直なご意見ご感想を大東を探せの答えとともにお聞かせください。好きなコーナーは、やってほしい特集、読みにくいと思うところ、もっと知りたい情報などです。スペシャルプレゼント、抽選で漏れた人、クイズ不正解の人も含む中から、さらに抽選で3人に大東グッズをプレゼントします。いつも読んでくれてありがとう。応募フォームからアンケートに進めるよ、と大東。応募フォームの QR コードが載っています。はがきかメールの場合は、住所、ふりがな付きの氏名、年齢、電話番号、大東が隠れている場所、広報誌の感想や広報誌に取り上げてほしいテーマなどを書いて、郵便番号574-8555、秘書広報課、E メールアドレス、広報校長、kohokocho@city.daito.lg.jp。 なお、応募は一人一通です。当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。大東を探せの回答は次月号に掲載します。2-7 大東市教育委員会、ここが腕の見せ所。このコーナーでは市教育委員会が力を入れている取り組みについて、あまり知られていないけれど、実はここがすごいんです、というところを紹介します。大東イングリッシュトライアル、検定料助成で英検合格をサポート。英検3級取得率が2倍以上にアップ。私立中学生の英語力向上を目指し、対象生徒の英検の検定料を全額助成する大東イングリッシュトライアル DET を実施しています。これにより、私立中学生の英検3級の取得率が導入前に比べ2倍以上に上がったことから、助成対象を中学3年生から全学年に拡大しました。今年度からは、コンピューターを利用した英検 SCBT 方式の検定となります。英検 SCBT 方式は従来型の英検と同じ認定が得られる一方で、毎週土曜、日曜日に開催されるなど、より柔軟に受験できるようになります。DET についての QR コードが載っています。英語にまつわるエピソードを募集。応募者の中から抽選で5人に大東グッズをプレゼント。DET 経験者もそうでない人も、英検や英語学習にまつわるエピソードを聞かせてください。広報誌で市の英語教育をテーマにした特集を掲載する際の参考とさせていただきます。例えば、DET に向けて学んだことで英語がより好きになった。DET での勉強を継続させて外国語大学に進学した。 学生の頃に英検を受験して、今は英語力を生かした仕事に就いている、など。なお、エピソードの詳細を伺うために、市から連絡する場合があります。申し込み、7月31日までに、メールで、住所、氏名、年齢、電話番号、エピソードを記入の上、教育企画室、E メールアドレス、k_kaku@city.daito.lg.jp。 以上、問い合わせ DET について、指導人権教育課、870-9643。エピソード募集について、教育企画室、800-8100。 2-8 部活動の地域移行、テレビや新聞で取り上げられています。自分がしたい部活動が通っている学校にない、顧問の先生の経験が少なく技術指導ができない、生徒数が減少していて部員が3人しかいない、など全国の中学校では部活動に関するさまざまな課題を抱えています。そんな中、国は部活動の指導を地域に担ってもらう仕組みづくりとして部活動の地域移行を進めています。大東市でもこの課題に取り組むため、昨年度からメディア部と剣道部を先行スタートさせました。剣道部とメディア部についての QR コードが載っています。今年度からは地域移行の強みを生かした3つの柱で新たな活動を始めます。1、学校部活動の地域移行プラスアルファ。温水プールで1年を通して練習できる。水泳部を発足。2、これまでになかった新たな活動、将棋やけん玉など日本の伝統文化に親しむクールジャパンクラブを発足。3、試合出場しない運動部、練習の場、みんなで楽しくを合言葉に、試合出場を目的としない部活動、野崎バスケットボールスクール。以上、問い合わせ、指導人権教育課、870-9643。これで2番トピックスを終わります。3番、上下水道局からのお知らせ。水道事業の業務状況と下水道事業の業務状況。最初に用語の説明をします。損益計算書は1年間にどれだけの利益または損失が生じたかを表したものです。貸借対照表は年度末の財政状態を示したもので、事業運営で得た資産、事業運営のために必要とした借入金などの負債、事業運営における元手を意味する資本で構成されています。説明終わり。水道事業の業務状況。表が3つ載っています。損益計算書と貸借対照表の積み上げ棒グラフ、それと水道事業業務表。表を説明します。表、損益計算書、令和5年4月1日から令和6年3月31日。収入、21億8421万6000円。内訳、給水収益19億6217万8000円、 89.83%、長期前受金零入6,265万5,000円 2.87%、加入金6,610万円 3.03%、その他収益9,051万5,000円 4.14%、受取利息276万8,000円 0.13%、支出19億8,973万3,000円、内訳受水費9億565万9,000円 45.52%、人件費2億526万5,000円 10.31%、物件費4億3,092万7,000円 21.66%、減価償却費等4億1,987万2,000円 21.10%、企業債利息2,801万円 1.41%、収入計21億8,421万6,000円から支出計19億8,973万3,000円を引いた額1億9,448万3,000円が純利益となりました。表、貸借対照表、令和6年3月31日、資産134億5,187万1,000円、内訳、固定資産103億121万円 76.58%、流動資産31億5,066万1,000円 23.42%、負債資本134億5,187万1,000円、内訳負債40億9,432万3,000円 30.44%、資本金83億2,940万円 61.92%、剰余金10億2,814万8,000円 7.64%。表、水道事業業務表、令和5年4月1日から令和6年3月31日。令和5年度、給水人口116,430人、前年度比773人減、給水戸数58,308戸、376戸増、普及率 99.9%、前年度比記載なし、排水量1,255万4,265立方メートル、15万4,394立方メートル減。表説明終わり。令和5年度は収入の合計が前年度比 0.6% 減の21億8421万円となり、支出の合計が前年度比 3.1% 減の19億8973万円となりました。これにより、令和5年度決算は1億9448万円の純利益を計上することとなりました。建設改良事業では、平成30年度から重要拠点排水管路耐震事業に取り組んでおり、令和5年度は 諸福中街渡線国道170号線で173メートルの更新を行いました。今後もより一層の効率化と経費節減などを図り、市民の皆さんへの安定給水の推進に努めてまいります。下水道事業の業務状況。表が3つ載っています。損益計算書と貸借対照表の積み上げ棒グラフ、それと下水道事業業務表です。表を説明します。表、損益計算書、令和5年4月1日から令和6年3月31日、収入、35億2101万3000円、内訳、下水道使用料、14億1392万1000円、40.16%、雨水処理負担金14億5573万1000円 41.34%、 高い系負担金4355万6000円 1.24%、 長期前受け金礼入5億5913万6000円15.88%、 その他収益4866万9000円 1.38%、 支出34億5856万3000円、内訳、流域下水道管理費8億869万6000円23.38%、 減価償却費20億2323万2000円 58.50%、 企業債利息3億950万9000円 8.95%、 その他支出3億1712万6000円9.17%、 収入計35億2101万3000円から支出計34億5856万3000円を引いた額6245万円が純利益となりました。表、貸借対照表、令和6年3月31日、資産535億6512万6000円、内訳、固定資産521億619万7000円 97.28%、 流動資産14億5892万9000円 2.72%、 負債資本535億6512万6000円、内訳、負債331億2563万6000円 61.84%、 資本金166億3240万3000円 31.05%、 剰余金38億708万7000円 7.11%。 表、下水道事業業務表、令和5年4月1日から令和6年3月31日、令和5年度処理区域内人口11万5271人、前年度比744人減、普及率 99.21%、 前年度比 0.02% 増。環境総延長 31万 8392.34 メートル、 27.51メートル増。公共下水道実処理面積 1203.29ヘクタール、前年度比 0.00ヘクタール。なお、環境総延長は受蔵され維持管理を行っているものを含みます。表説明終わり。令和5年度は収入の合計が前年度比 0.4% 増の35億2101万円となり、支出の合計が前年度比 1.3% 増の34億5856万円となりました。これにより、令和5年度決算は6245万円の純利益を計上することとなりました。負債のうち主なものは、企業債、下水道管や施設の整備を行う資金として国などから借り入れるお金ですが、令和5年度は返済の結果、企業債残高が12億3098万円の減となりました。下水道事業では一層の経営合理化を図りながら、施設の老朽化対策、耐震化、浸水被害軽減に取り組んでまいります。以上、問い合わせ、上下水道局総務課、電話 871-1191。これで3番、上下水道局からのお知らせを終わります。